エジプト、そのエジプトと国の名前を聞こえると皆さんどんなイメージが自分の中に出てくるんですか？
ピラミッド。
ピラミッド。あとはライオン。
ラクダ。
ラクダ。
砂漠。
砂漠。
王様。
何やってて、あの川のことね、はいはい、
ああそう考える、
まあパラオって、はい、いろいろなイメージが、まあエジプトの言葉を聞くと皆さん思い出すと思いますけど、この聖書から考えたらエジプトはユダヤ教とキリスト教のつながりになってます。最初から考えるとアブラハムから考えても、アブラハムとアブラハムの家族もエジプトで生活していた。その後旧約聖書を考えるとヤコブの息子ヨセフ、ヨセフを通してヤコブの家族全体はエジプトに行って、まあ、生きる方法、やっぱり貧しかったから食事もなかったので、まあ、食事を買うに行って後で向こうで住むようになった。だったらお世話になった場所、そこは見るとイエス様も今聖家族って言ったら生まれたばっかりで、ヨセフとマリアとイエスは同じところに、まあ、移住になるか避難して今逃げて、そこで生きるために、まあ、人間の、まあ、怖さっていうか危ない、だから命を守るために、まあ、エジプトに避難する。まあここ旧約聖書から見るとやっぱり父なる神はイスラエル人をエジプトから連れてきた。そう、同じように新約聖書のことから見ると今日の福音になっているところですけど、私はエジプトから私の子を呼び出したっていう言葉、ここも父なる神と旧約聖書と新約聖書のつながりって言ったらエジプトじゃないかなと思います。そこで始まって、ここもつながって、また同じようにイスラエル人はどんなに大変だったか、いろんな方法で旅がどうでしたかっていう、同じことをイエス様も味わっている。この長い旅と言ったら、まあ巡礼じゃないかもしれないけど、でもやっぱりエジプトからエジプトに行ったこともエジプトから帰ってきたことも、まあ今みたいな旅じゃありません。その大変な状態で、まあエジプトから、まあ、約束したところに戻ってくる、まあ、イスラエル人と、まあ聖家族、まあ、イエス様を考えると、まあ、同じように聞いている。だったら旧約聖書と新約聖書のつながりを考えると、やっぱりエジプトが一番大事な役割を与えてくださっているんじゃないかなと思います。まあ、また、まあ、クリスティアニティって言っても、まあ、キリスト教って言えばやっぱりエジプト、エルサレム、ローマみたいに大きいところを考えたら、これはつながっていることを、まあ、示してくださっているんじゃないかなと思います。聖家族って言ったらやっぱり日本の中でも皆さん天銀でいろんなところにいていたよっていう声も皆さんの中で、まあ、聞こえてきてるのを聞きましたので、まあ天銀でいろいろところに回っていくのも そんな簡単じゃないね。まあ、ここに使っていったものをまた持って行って違うところに使うようにするか、何をゴミするか、何を持っていくかってみたいに、まあ、いろいろあの、でも生家族もエジプトに行った時あんまり物を囲んで行っているのは、まあ、何も書いてないけど、まあ、そんなにやっぱりロバに乗せてどこまで物を囲んで行ったか、まあ、少なかったかもしれないけど、でも行ったところでまた行けるために、まあ、物を探さないといけない、住まる場所、まあ、全部自分が自分の家みたいになっているわけではない、まあ、ここで家だったら何でもある、でも避難すると、まあ、違うところに行くと、まあ、最初からあこれはないから買おうか、これはあ、まあ、今はお金ないから我慢して後で買おうかって、いろいろなことが出てくると思いますけど、それでもエジプトの中で生家族は26場所に回って生活して、26だったら、まあ、転勤みたいなね、まあ、そこでいろいろなところで、だから自分の家っていうのは、まあ、落ち着いてここで寝ることができるみたいな場所って言ったら、まあ、やっぱり1年か何ヶ月だったらまた場所は変わるっていうのも大変な状態じゃないかなと思います。で家族は、まあ、これも頑張ってそこまで神はみんなを準備してイエスを育ってきて、まあ、大きくなるように、まあ、あの守ってきた、導いてくださって必要なものを与えてくださったこと、まあ、私たちは生家族から、まあ、学ぶっていうことを出てますけど、まあ、今日の第一朗読から見るとやっぱり知らしょうで、母を敬えば富をたくさんもらうことができる、まあ、父を敬えば長生きすることができるっていうのは、まあ、やっぱりお父さんお母さんをどんなに尊敬しないといけないか、大事にしないといけないかと。でも第一朗読の最後の言葉を見ると、まあ、自分の親の面倒を見る人は見る人の罪が許される。まあ、私たちも今自分の親のことを考えてみたら、まあ、今自分も親になっているだったら、まあ、子供たち自分をどう見てくれるか、まあ、自分が自分の親をどう見ていたかっていうことを見ているかと、まあ、それを考えてみると、やっぱり自分がいい方法で親の面倒を見てあげているんだったら、自分を自分の子供か誰か面倒を見てくれる、しないんだったら、まあ、同じように、まあ、自分も大変になるよと。だから第一朗読は、まあ、両親を敬えっていう、大事にしてくださいというの呼びかけになっている。今日の第二朗読に入ってみると、まあ、神の愛、許し、慈しみを家族の中でお互いにどう使うかっていうことをパウロははっきり言っているところは、まあ、妻たちを夫を使いなさいっていうことと、まあ、やっぱり夫たちも奥さんを、まあ、妻を愛するように、子供たちが従うように、まあ、親に従うようにしてください。これは神様は喜ばせることになるよと。神は喜んでくださる。そんなに自分の家族を、親を、子供を、まあ、尊敬して大事にするんだったら、神も喜んでくれるっていうことは今日の第二朗読に出ている。まあ、福音は今やっぱり生家族から学ぶっていうことは、やっぱり今家族から離れている皆さんのことをちょっと考えた方がいいかなと思います。まあ、日本でも、まあ、いろいろな国から皆さんは聞いている。まあ、自分の家族から離れて、まあ、どんなに寂しいか、どんなに大変かっていうことを、まあ、私たちはどこまで理解できるかっていうこと、まあ、一昨日夕方 オブレティ会のクリスマスパーティーはここでやったけど、まあ、世界観で、まあ、ある若い先生の場は、まあまあ、まだ新学生やから、やっぱり初めてクリスマスは家家族から離れてここに日本に来て、ちょっと寂しく、まあ、感じてるよってみたいなニュアンスがあったけど、まあ、すぐもう一人の先生様は、また50年以上も日本に来てるオブレティ会もいるよと、家族から離れているよと、専業者たちは、まあ、離れているのはまあ当たり前やなとみたいな言い方をしたけど、まあ、家族っていうのは、まあ、やっぱりそこだけじゃなくて、まあ、行ったところでここでも家族がいるよ、あなたは寂しくなるわけではないよ、大丈夫よってみたいなニュアンスに、まあ、ちょっと話があったけど、まあ、やっぱり家族って言ったら、まあ、本当に幸せな家族ですかって言ったら、まあ、全部そうですよって言うわけでもない、まあ、いろいろな問題があるか、いろいろな、まあ、方法で離れているか、まあ、喧嘩しているかどうかは分からないけど、何かの形で一緒に住むことはできない、合わない、いろいろなことがあると思いますけど、でも大事なのはやっぱりこの家族の絆を大事にして、お互いを受け入れて許し合って愛し合うっていうことは家族の大事なところじゃないかなと思う。家族はみんな完璧っていうわけではない、お父さん完璧、お母さん完璧、まあ子供はそうだよっていうことは誰も完璧なものじゃない、だから私たちはみんな弱さがある、でもお互いを許し合って愛し合うのは、まあ、幸せな家族になるんじゃないかなと思います。その許し合って愛し合うために、まあ、私たちは神の許しをいただきながら神と共に歩んでいけば、神は力を与えてくださるので、それで、まあ、幸せな家族になるんじゃないかなと思います。